前回からの続き。
はい、ということでドーパミンの科学その2です。
はい、
前回はですね、壮大な導入で始まりましたけれども、
はい、
ドーパミンの定義についてお話ししてきました。
はい、
どうやらドーパミンというのは100種類以上ある神経伝達物質の中の一つということでしたが、
うん、
今回はもう少しその内容を深掘りしていくということで、
はい、
どんな内容になりますでしょうか。
はい、ちょっとですね、最初に残念なお知らせをしなきゃいけないんですよ。
はいはいはい。
あの、なんだろうな、今回のエピソードでは、
うん、
まだお酒とドーパミンの関わりについては言及しません。
おお、一番気になってるところまだ引っ張るんですね。
そうなんですよね。あの、禁酒法時代のアメリカ史っていうシリーズでも、
うんうんうん、
実はあれ、その10まであるエピソードの中で、
はい、
1920年に始まる実際の禁酒法時代のことを深掘っていったのはその7からだったんですよ。
確かに、そっか、そうでしたね。だいぶ政治的なことだったり宗教的なところも話もしつつでしたね。
そうなんですよ。あれって、そのお酒に反対する市民の運動っていうものが、
うんうんうん、
20世紀に入っていきなり始まったものなんかではなくて、
はい、
アメリカの大陸発見後、その植民地時代から禁酒運動っていうのが脈々と続いてきて、その先にあるものですよねとか、
はい、
あとはその禁酒法の成立に産業革命とか第一次大戦みたいな時代背景も大きく関わっていたっていうことをお伝えしたかったので、まあ、半分以上のエピソードを事前情報の整理に当てたっていうことがあったじゃないですか。
うんうんうんうん、そうでしたね。
その方が禁酒法時代のアメリカを、まあ、解像度高く理解できると。
はい。
で、このシリーズもちょっと同じ理由で、
うんうんうんうん、
本題はあくまでというか、僕たちが興味の矛先を示しているのはお酒とドーパミンですけど、
うんうんうん、
その関わりをより面白くがれるようにちょっと遠回りをしていきたいと思います。う
ん、はい
はい、
それはいい遠回りだと思います。
はい。なので、まあ、これから2回か長くなったら3回ぐらいにわたって、うんうん、ドーパミンが僕たちの脳の中でどういう働きをしているのかっていう、うんうん、ドーパミンの役割についてしっかりと深掘っていきます。
はい、お願いします。
はい、ということで、今回のエピソードでちょっと数十分かけて久保さんとリスナーの皆さんと学んでいくこと、うん、これあらかじめお伝えしておきたいんですけども、
はい、
ドーパミンの働きの一つが、
うん、
僕たちに快感を与えさせることだよねって認識されるに至った経緯についてお話をしていきます。言い方を変えると、ドーパミンっていうものが快楽物質って呼ばれるようになった研究の経緯ですね。
うんうんうんうん、なるほど。
はい、なのでちょっとここまでの導入部分を早速まとめるんですけど、
はい、
お酒とドーパミンの関わりをより解像度高く理解するために、まずはドーパミンそのものの役割、僕たちの脳内での働きについて見ていきますと、
うん、
なので、まあ、お酒っていう言葉は今回に関しては一切出てこないんですけども、
うん、
最後まで聞いてくださいねっていうことです。
うん、なるほど。はい。
はい。
聞きますよ、最後まで。
はい。それでは、これまでのドーパミン研究について紹介していきたいと思います。
はい。
まずは、ドーパミンの発見についてですね。
うんうんうん。
参考文献の中でも、ドーパミンを発見した研究者として、複数の方の名前が出てきてたんですけど、
うんうんうん、
定説だと1957年にスウェーデンのアルヴィット・カールソンっていう方が、
うんうんうん、
まあ、覚えなくていいんですけど、このカールソンって方がドーパミンイコール脳の神経伝達物質だっていうことを明らかにした、
うんうん、
そう言われてます、
うんうん、意外と最近なのか。1957年、
そうですね、70年前ぐらいですかね、うんうんうん、で、今カールソンさんはドーパミンイコール脳の神経伝達物質だと明らかにしたっていう言い方をしたんですけど、
うんうんうん、
ドーパミンっていう化学物質自体は1910年に発見されたそうです。
ほうほうほう。
ただその時はドーパミンイコール その神経伝達物質っていうふうにはそこがつながってなかったってことですね。でこのドーパミンっていう物質が脳内で神経伝達物質として役割を果たしているっていうのが分かったのがさっき言った1957年っていうことですね。で今日その詳しくご紹介したい研究はこの1957年の4年前に行われた実験です。複数の参考文献でドーパミン研究のきっかけになった実験だっていうふうに紹介されていたものです。
はい。
舞台はカナダのモントリオール、マギル大学と呼ばれる大学でこの実験は行われました。
はい。
研究者の方の名前、これもあの全く覚えなくていいんですけども一応ご紹介すると、ジェームズ・オールズとピーター・ミルナーっていうこの2人の研究者がラットですね、あのネズミを使ってとある実験をしました。
はいはいはい。
どんな実験か、まずラットの脳のいろんな部分に電極を埋め込む手術をして、手術の傷が治ってから脳に埋め込んだ電極に電気刺激を送るっていう実験だったそうです。
はいはい。
はい。脳に電気を流すなんて物騒だなって思われるかもしれないんですけど、脳内での情報伝達って電気信号が流れることで起こるので、この実験でやろうとしていることはその脳のどの部分に電気刺激を与えたら、まあ、言い換えるとどの部分が活性化したらラットはどんな反応をするのかを見てみようっていう実験なわけですね。
ほうほうほう。
はい。で、まあ、ちなみにな情報なんですけど、脳の神経ネットワークの中で情報を伝達する電気信号のことをインパルスって呼びます。
インパルス、
はい。
お、
なんか芸人さんが浮かぶと思いますけど、
そうですね、芸人さんが浮かびますね。
はい。これあの高校の生物で習うんで、
あら、
久保さんも多分一回は習ってます。
本当ですか？
でここから実験が行われた研究室内の環境について説明するので、
はい、
ぜひ想像しながら聞いてください。
い
きますね。
はい。
脳のいろんなエリアに電極が埋め込まれたラットは、大きな長方形の箱の中に入れられます。この箱の四隅には ABCD っていうラベルがついてて、ラットは箱の中を自由に動き回ることができる状況にあります。
はいはいはい。
こういう状況の中で複数埋め込んだ電極のうち特定の電極に刺激を与えて、結果ラットがどのような動きをするのか観察するっていうのが実験の前提情報です。でその後のドーパミン研究のきっかけになった現象が起きたのは、彼らオールズとミルナーさんが中脳って呼ばれるあの大脳に囲まれた脳の一部分なんですけど、中脳を狙って電極を差し込んだ部分に刺激を与えた時に起きました。何が起きたのか、オールズとミルナーはラットが箱の A のラベルに近づいた時に電気刺激を与えました。
はいはい。
するとラットがその A の場所に興味を示しているように見えたんですね。次にラットが B のラベルに近づいた時に電気刺激を与えると、ラットは今度 A に代わって B がお気に入りの場所になったそうなんです。その後も同様の研究を続けたところ、タイミングを見計らって刺激を与えれば箱の中のどの場所にでもラットを向かわせることができるっていうふうに分かったんですね。
ほうほうほうほう。
でここで2人の研究者は刺激をした脳の領域がラットの好奇心を喚起する領域なんじゃないかっていう仮説を立てたんですよ。再度お伝えしますけど、この実験はドーパミンが神経化学物質として脳で働いていることが発見される1957年よりも前に行われたものです。
はいはいはい。
つまりこの時点ではこの実験の結果とドーパミンっていうのはまだ結びついていません。あくまで刺激した脳のとあるエリアが好奇心を引き起こしているんじゃないかっていう仮説が立てられたってことですね。でこの仮説を検証するためにオールズとミルナーは別の実験を行っていきます。
はい。
どんな実験か、 これもちょっと頭の中で思い浮かべながら聞いてみてください。
はい。
この実験でも先ほどと同様ラットを使います。
うん、
これまでの実験と違うのは箱にとある細工を施したことですね。ラットを入れる箱にレバー取っ手ですね、
はい、
レバーを取り付けてそのレバーをラットが押すと脳の好奇心の喚起に関与してるっぽいエリアに埋め込んだ電極に刺激が流れるようにしました。するとラットはどのような挙動を取ったのか、
はい、
参考文献のうちの一冊の快楽回路っていう本があるんですけど、
はい、
これから話すこの実験結果をおそらく行動神経科学実験史の中で最もドラマチックな出来事だったっていう風に形容してました。まあ、それぐらい結構神経科学の領域の中でも、
はい、
その後に大きな影響を与えた実験結果だったんですけど、どうだったのかというとラットは自分の脳を刺激するために1時間に7000回ものハイペースでレバーを押し続けたそうです。
はあ。
1時間に7000回なんで1秒に2回のペースですね。
ほうほうほう。
でずっとですからね。
うん
ちょっと恐ろしいスピードですけど、
うん
この実験の後も条件をいろいろ変えて実験が続けられました。
はい。
結果ラットはお腹が空いてても喉が渇いてても、
うんうん、
あとは近くに発情期の異性がいてもレバーを押し続けたそうです。
うーん、もう何よりも電気を受け取ることに夢中になってるわけですね。
そうですね。
うん、
あとは他にもレバーにたどり着くまでに足に電気ショックを受けてしまう場所があっても、う
ん、はい、
その言ってみたらバツを何回も踏み越えてレバーのところまで行ったり、
うんうん、
あとは産んだばっかりの赤ん坊を放置してレバーを押し続けたメスもいたそうです。
うんうんうん、
あとこれすげえなと思ったのが24時間にわたって1時間2000回のペースでレバーを押し続けたラットもいたそうです。
恐ろしいですね。
恐ろしいですね。ちょっとここまで来ると、
うん、
これはもう好奇心を喚起するとかっていう次元の話じゃないんじゃないかってなってくるじゃないですか。
はいはいはい。
さっきまで持ってた好奇心の喚起っていう仮説に疑問を持ち始めたわけですね。
はいはいはい。
でここまでの一連の実験がきっかけになっていろんな科学者が次々と研究を進めていきます。
うんうんうん。
今では倫理的に認められてないんですけど人間に対しても同様の実験が行われました。
はあ、そんな時代もあったんですね。
そうですね。
はあ。
それまではラットが実験対象だったんで脳に電気刺激を与えてもその刺激によって喚起された感覚、
うん、
感情の正体が何だったのかっていうのを、
はい、
当然ですけど言葉にして伝えてくれないじゃないですか。
うんうんうん。
でこれを実験対象を人間にするとその感覚感情を教えてくれるわけですよ。
ほうほうほうほう。
ここではその実験の描写を割愛するんですけど、
うんうんうん、
被験者である人の頭を手術してラットと同じ領域に電極を埋め込んで刺激を与えたところ、
うんうんうん、
あの時ラットがレバーを狂ったように押していた時に感じてたものは快感であったっていうことが報告されました。
あ、ここで出てくるんですね。
そうですね。
うんうん、
で実験の具体的な内容が気になる方はあの先ほどちょっとご紹介した快感回路っていう本をね、
うん、
ぜひ読んでみていただければと思います。
はい。
概要欄に参考文献の購入ページも貼っておきます。でその後さっき少しだけ触れましたけど1957年には神経伝達物質としてのドーパミンも発見されます。
はい。
なのでここで快感を生み出していた物質の正体がドーパミンだったっていうことが分かったわけですね。
うんうんうん。
はい。でここまでをちょっと一旦まとめるとまずオールズとミルナーがラットを対象に行った当初の実験だとラットの脳内で好奇心が喚起されているように見えましたと。
うんうんうんうん。
そこから手法を変えて実験を進めていくと、
はい、
これはどうやら好奇心の喚起どころの次元じゃない反応がラットの挙動から観察できましたと。
はい。
で同時代に人間を対象にした、
うん、
まあ、今の道徳観で考えると不道徳な実験も行われて、
うんうん、
結果 特定の脳の領域が活性化すると、
うん、
その時人は快感を覚えるっていうことが分かって、
うん、
その快感を生み出しているのが脳の神経細胞で分泌されるドーパミンっていう神経伝達物質だということが判明したっていうことです、
うんうん、なるほど。
ここまで大丈夫そうですかね。
はい、
はい、では次の実験に話を進めていきます。
はい、
今度は脳に埋め込む電極の位置をいろいろと変えていきます、
うんうん、はい、
いろんなところに電極を埋め込んで、
うんうん、
複数埋め込んだ電極を順々に刺激していきます、
う
ん、
はい、
で刺激した時に快感をもたらす神経細胞っていうのが脳内でどこに分布しているのか、
うん、はい、
プラスその回路ですね、
うんうん、
神経細胞同士のつながり、これを調べていったそうです、
うんうんうん、
つまり脳内のどこのエリアでどの神経細胞がドーパミンを産出しているのかを明らかにしようとしたっていうわけですね、
はい、ああなるほど、はいはい、
でここで科学者たちはあることに気づきます、
うんうんうん、
ドーパミンを作り出す神経細胞が、
はい、
割合で言うと脳全体の神経細胞のたった 0.0005% しかないんですよ。
そんな少ないんですね。
20万個に1つの割合ですね。
お
でここで前回のおさらいになるんですけど、
うんうん、
神経伝達物質って何種類ぐらいあるって分かってるんでしたっけ。
100種類以上でしたっけ。
そうですね、はい、で当時、
うん、
神経伝達物質の数種類がどれぐらい解明されていたかについてはちょっと分かんないんですけど、
うんうん、
にしても 0.0005% って、
はいはい、
少ねえじゃんってなるじゃないですか。
うん、なりますね。
当時の研究者の方々もこの割合を見て、うん、めっちゃ少ないやんっていうことを思ったそうなんですよ、うん
はいはいはい、
脳内の20万個に1つの割合しかない神経細胞がドーパミンを産出している
お
う
お
う
おう
にもかかわらずドーパミンが作用すると、
はいはい、
被験者、まあ、実験をされている人とか動物ですよね、
うんうんうん、
被験者は喜びの感情を経験して、
うん、
仮にお腹が空いていても魅力的な異性が近くにいても、
うん、
罰を与えられても、
はい、
その快感をもたらす行動に抗うことができなくなると、
うんうん、怖い話になってきた。
ここまでの一連の実験結果から、
はい
脳内で作り出されるドーパミンが、
うん、
動物人間の行動に与える影響がとてつもないっていうことが徐々に明らかになっていって、う
んはいはい、
一部の科学者の人たちがドーパミンに快楽物質っていう名前をつけて、
うん、
ドーパミンを生み出す神経細胞が脳内でたどる経路道筋を報酬系っていうふ
う
に呼ぶようになりました、
うんうん
現代を生きる僕たちがドーパミンと聞いて想起する快楽物質っていう言葉の誕生ですね。
はいはいはい。
ちなみに報酬っていう言葉、一般的には労働の対価を意味しますけど、
はい、
あの報酬っていう字ですね。
うんうんうん。
で報酬系の系は系統の系です。
はい
はい。では次、まあ、もう一つドーパミンにまつわる実験を紹介して、
うん、
その2は終わりたいと思います。
はい。
ドーパミンのことを快楽物質って呼び始めた科学者の人たちは、
うん、
次に強力な快楽を生み出すドラッグを使って実験対象をドラッグ中毒者の方々にします、
はいはいはい、
これまでの実験って脳内に埋め込んだ電極に直接刺激を与えてたわけですけど、
うんうんうん、
今度は強い快楽を人に感じさせるドラッグっていう別の刺激を使って、
うん、
ドーパミンと快楽の関係性を改めて明らかにしようとしたってことですね。
なんかすごい実験が行われてたんですね本当に。
そうなんです、
ですね、
実験の詳細はちょっと専門的すぎたんで割愛するんですけど、
うん、
簡単に言うと被験者の方、実験の対象になる人に、
はい、
コカインの入った液体を注射して
ほう
コカインの効果が出ている間の気分の良さ、気持ちの良さを評価してもらうっていうものでした、
うんうんうんうん、結
果コカインが体内に入ると、
うん、
ドーパミンを分泌する報酬系が一気に活発になって、
うんうんうん、
それに伴って被験者が感じる快感っていうのも大きくなっていったそうです。
ほうほうほうほう。
プラス体の自浄作用、これ体内に入った異物を外へ排出する働きのことですね。 体の自浄作用で脳内からコカインの成分が除去されて、ドーパミンの分泌が収まるにつれて、被験者が感じる快感っていうのも収まっていきました。
はい。
で、この実験と同じような研究結果が他の研究からも報告されて、ドーパミンイコール快感を生み出すものっていう理論が揺るぎないものになっていったそうです。ちょっとここで、改めてというか、冒頭でもお伝えしましたけど、
はい、
僕たちの興味の先は、お酒とドーパミンの関わりですよね。
はい、そうですね。
で、そこを理解するために、ドーパミンが僕たちの脳内で、どのような働きをしているのかをまず知る必要がありますよねっていうことで、今回は、ドーパミンが発見されて以降の、まあ、いろんな研究の推移と、その結果を深掘ってきましたと。
はい。
ちなみに、今回ご紹介した実験だと、最後のコカインを除くと、脳の特定のエリア、神経細胞に直接電気信号を送ってましたけど、この人工的な電気刺激に相当する報酬を生み出す状況、ドーパミンを分泌する状況っていうのは、
はい、
当然ながら僕たち人間の普段の生活の中でもいろいろあることが分かってます、これ例えば美味しいものを食べてるとき、
はいはい、
美味しいものを飲んでるとき、恋愛感情やときめきを感じているとき、セックスをしているとき、抽象的ですけど、まあ、楽しいことをしているとき、他にも、まあ、目的を達成したときとか、はい、他人に褒められたときなどがあります。
なんか幸せとか幸福感を感じたときですかね。
そうですね、なので食事とか性行動みたいな生存生殖に関するその生物としての根本的なニーズを満たすためのものだけじゃなくて、
はい、
例えばテストで100点を取るとか会社の先輩から褒められるみたいな社会的な成功、称賛、まあ、イコール精神的な満足を得るためのもの、まあ、でまあいろんな形があるっていうことですけど、はい、正直今羅列したいろんな状況を見ても、ドーパミンが快楽物質って呼ばれるゆえんってわかると思うんですよ。もうその名の通り、人生で楽しい気持ち、満足しているって時は、
はいはい、
ドーパミンが分泌されてるわけです。で、今回、
はい、
ドーパミンの役割を理解しましょうっていうことで、いろんな研究を見てきました。で、ここまで理解したことを、仮に一言で言うとすると、
はい、
ドーパミンイコール、脳内で快楽を生み出す神経伝達物質なんやな、じゃないですか。
はい。
で、次回も引き続き、ドーパミンの役割っていうものが深掘る対象なんですけど、次回予告的に少し話すと、実は快楽を生み出すっていうのは、どうやらドーパミンの役割の本質ではありません。
おー
ってなりますよね。
はいはい。
この後、研究が進むにつれて、快楽を感じさせるっていうのは、ドーパミンの役割の一側面でしかなくて、
ほうほうほう、
本質じゃないよねっていうのが少しずつ明らかになっていきます。
そうなんですね。それで快楽って言葉は幸福感とかともつながる言葉っていう認識で。
そうですね、つながる言葉です。
そうじゃないってことですね。
じゃあドーパミンの役割の本質って一体何なのか、その話を次回以降でしていきたいと思います。
ほう、気になる。
今回はこんな感じですかね。
はい。
次回以降も引き続きドーパミンの役割について、
はい、
見ていきたいと思います。
はい。
ということで今回も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
次回へ続きます。